ルカによる福音書第23章の39節から43節。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことはしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。以上です。十字架上の7つの言葉の2つ目はですね、今日の言葉です。あなたは今日私と一緒に楽園にいるというですね、言葉です。これはですね、実は葬儀の時にですね、必ずですね読まれますし、最初のお祈りの時ですね、亡くなってすぐ最初のお祈りの時にイエスは言われた、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、まあ、その言葉を宣言して、そして葬儀が始まっていくのがキリスト教の葬儀です。イエス様が十字架にお置かれになったときに、左右に一つずつの犯罪人の十字架が立っていました。この二人はですね、とても対照的な二人です。左にいた犯罪人はですね、最後までわめいているんですね。自分がやったことを認めようとしないというかですね、死罪に当たる罪ですから、人を殺したかですね、いろいろなローマに反逆したか。ですね、いろいろな大きな罪があってですね、二人ともかけられていくのですが、そのですね、自分のやったことは置いといてですね、真ん中のイエスにですね、いろいろと罵っております。神の子ならですね、私たちを救ってみたらどうだ、そういうふうにですね、左の方は言うのです。自分のやったことを認められずにいたのでしょう。ところがですね、右側の方の犯罪には違ったという話です。十字架の死を前にしてですね、自分の罪を認め悔い改めたということなのでしょう。自分のやったことがですね、どんなことだったかというのはそこで分かったのでしょう。ですからそのことに対しては何も言わないのです。そして何も悪いこともないですね、罪もないイエスが横にですね、かかっておられるときにですね、実はですね、この男はあなたが御国においでになるときには私を思い出してください。これは信仰告白だと思います。あなたは神の子だというのは分かっています。そしてこれからですね、御国においでになるというのも分かっています。そのときにもしよければどっか心の片隅っていうかですね、どこに少し置いてくださいというですね、こういう男がいた、一緒にいたということを思い出してください。自分は天国にですね、行けるようなものではない、でもあなたに覚えていただく、それだけで十分ですと言ったのでしょう。するとイエスはですね、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。実は聖書をずっと読んでいってですね、イエスに本当に救われてですね、天国にいる、約束されたのはこの犯罪人だけしかいないということに私たちは気がつかなきゃいけないのです。いろいろな人がですね、救われていきます。病気を癒され、悪霊を追い出されてですね、しかし私と一緒にですね、天国にいる、はっきり約束されたのは実はこの犯罪人だけだということです。しかもですね、いつかではなくですね、明日でもです、遠い未来でもなく、今日この時に私と一緒にあなたは楽園にいる。相当ですね、一番の恵みをですね、この犯罪人は受けた。なんでかですね、やっぱりですね、罪の中でですね、やっぱりイエス・キリストに対してですね、信仰の告白というか、自分を悔い改めて、やったことの罪をですね、本当に認めて、そしてイエス・キリストにですね、神のことを信じて告白したという、そのことなのでしょう。多分最後にですね、イエス・キリストがですね、神の子だと分かったのは、多分この犯罪人の一人と、もう一人いるんだったら、下でですね、槍を突き刺した百人隊長、まさにこの人は神の子だった。もうこの二人しかいないということが、聖書の現実であります。そう思うと私たちはイエス様をですね、神の子、神の子っていうふうに言いますか、本当にその信仰の告白をしているか、ということを問われるのがこの聖書かなと思うのです。私たちはですね、小さい頃からですね、文章をですね、書いてきますですね。 まあ、文章にはですね、文字だけではなくてですね、記号があるんですね。まあ、点とか丸とか句読点とかいうやつですね。まあ、これがですね、実は聖書の世界においては非常に大切なものですね。言葉だけではなく、この句読点、文字にならない文字っていうんですか。まあ、それはですね、このですね、最後の十字架の時をどう読むかっていう話です。まあ、イエス・キリストはですね、十字架でですね、死んだの後に丸をするかということですよね。実はですね、ここ非常に難しいことで、キリスト教では丸もそうなんですけど、もう一つ句読点だろうなっていうふうに言われています。継ぐからです。死んだけども復活した、死んだで丸にはならないですね。でも丸だから、まあ、日本語で言うならばですね、丸と句読点が一緒に並んでそこに置かれるっていうことなのでしょう。死んだってなるともう全てが終わったことになりますけど、しかしイエス・キリストはですね、その次、復活のところから見ておられるので、丸ではないんだ、句読点なんだ。私たちは聖書からですね、どこを見るかっていうとですね、実は終わりから見る視点っていうのを実は持っておかなきゃいけない。ゴールはどこかというとですね、死ではなくて復活。復活から見ると死っていうのもですね、終わりではなく句読点のうちの一つだ。まあ、そこにこそ本当の希望とかですね、救いとかがあるのでしょう。まあ、そう思うとですね、右側の犯罪人はですね、この世がですね、終わりっていうことではなかった、次がある、まあ、そうやって読んでいくと、復活のことを本当に知ってたのはイエス・キリストとこの犯罪人のこの2人だけ。人間にですね、復活のことが本当に分かってたものがですね、実はこの犯罪人の一人だけは分かっていたってところが、まあ、神様のですね、与える救いのうちの一つかなと思います。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この御言葉はですね、恵みです。まあ、私たちがですね、このですね、死を迎える時もある。しかしその時の式の一番最初に、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。これが終わりではなく、新しい命がこれから始まるのだという宣言、まあ、そのことをですね、葬儀はですね、告げて始まっていくのです。私たちの罪のために十字架で死を迎えるイエス様を見るときに、自分の罪に気づかされます。悔い改めて見つめられます。その時には次の新しい命へと招かれている、まあ、そのことを今日はですね、覚えておきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。この世の死が死で終わりではなく、イエス様のもとで新しい命が始まる、そのスタートであることを今日は教えられています。どうか私たち一人一人にもはっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、その言葉をください。今日も法華教会、宇都教会、鹿児島教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れや書店を祝福し、そこに働く人々、また集う人々の上に聖霊の高な祝福がありますように。今日も死を迎えようとしている人たち、どうかあなたの御言葉で寄り添い力づけてください。今日一日も聖霊によって私たちに全てのものを支え、守り、与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。